創世記一章一節。はじめに神が天と地を創造した。
地は形がなく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。
その時神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。
神はその光をよしと見られた。そして神はこの光と闇とを区別された。
神はこの光を昼と名付け、この闇を夜と名付けられた。こうして夕があり朝があった。第一日。
ついで神は大空よ、水の間にあれ、水と水との間に区別があるようにと仰せられた。
こうして神は大空を作り、大空の下にある水と大空の上にある水と区別された。するとそのようになった。
神はその大空を天と名付けられた。こうして夕があり朝があった。第二日。
神は天の下の水は一ところに集まれ、乾いたところが現れよと仰せられた。するとそのようになった。
神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神は見てそれをよしとされた。
神が、地は植物、種を生じる草、種類に従ってその中に種のある実を結ぶ果樹を地の上に芽生えさせよと仰せられると、そのようになった。
それで地は植物、おのおのその種類に従って種を生じる草、おのおのその種類に従ってその中に種のある実を結ぶ木を生じた。神は見てそれをよしとされた。
こうして夕があり朝があった。第三日。
ついで神は、光るものは天の大空にあって、昼と夜と区別せよ、印のため、季節のため、日のため、年のために役立て。
天の大空で光るものとなり、地上を照らせと仰せられた。するとそのようになった。
それで神は二つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものには昼をつかさどらせ、小さい方の光るものには夜をつかさどらせた。また星を作られた。
神はそれらを天の大空に置き、地上を照らさせ、
また昼と夜とをつかさどり、光と闇とを区別するようにされた。神は見てそれをよしとされた。
こうして夕があり朝があった。第四日。
ついで神は、水は生き物の群れが群がるようになれ、また鳥は地の上、天の大空を飛べと仰せられた。
それで神は海の居住とその種類に従って、水に群がりうごめくすべての生き物とその種類に従って、翼のあるすべての鳥を創造された。神は見てそれをよしとされた。
神はまたそれらを祝福して仰せられた。梅よ増えよ、海の水に満ちよ、また鳥は地に増えよ。
こうして夕があり朝があった。第五日。
ついで神は、地はその種類に従って生き物、家畜や這うもの、その種類に従って野の獣を生ぜよと仰せられた。するとそのようになった。
神はその種類に従って野の獣、その種類に従って家畜、その種類に従って地のすべての這うものを作られた。神は見てそれをよしとされた。
そして神は、我々に似るように我々の形に人を作ろう、そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。
神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。
神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。梅よ増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。
ついで神は仰せられた。見よ、私は全地の上にあって、 種を持つすべての草と、種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与えた。それがあなた方の食物となる。
また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので、命の息のあるもののために食物としてすべての緑の草を与える。するとそのようになった。
そのようにして神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常に良かった。こうして夕があり朝があった第六日。はい、読んで。
こうして天と地とそのすべての万象が完成された。
それで神は第七日目になさっていたすべて技の完成を告げられた。すなわち第七日目になさっていたすべての技を休まれた。
神はその第七日目を祝福し、この日を聖であるとされた。それはその日に神がなさっていたすべての創造の技を休まれたからである。
はい、そこまでですね。創世記の、まあ、最初といいますかね、天地創造の記事ね、まあ、今年に入ってこうずっとこう私たちの団体の機関誌にですね、月刊誌にこの使徒信条ですね、解説といいますかしておりまして、我は天地の作り主、全能の内なる神を信ずとですね、まあ最初のまあ信仰告白でもありますけども、まあそれをまあ詳しく書かれている聖書の箇所の一つがですね、まあこうということができると思います。で、第一節に初めに神が天と地を創造したとね、こう書いてありますけども、まあ、この一章のですね、まあ、記事に関して、まあ、私が教えている、まあ、組織神学なんかでですね、まあ、5つの、まあ、解釈が、ね、あるということ、まあ、エリクソンは。もっと、まあ、取り上げたらもっとたくさんになると思うんですけども、まあ、代表的な解釈を取り上げて、まあ、説明しておるわけですけども、その中の、まあ、エリクソンが言う、まあにはまあ一番こう、まあ、聖書解釈として、まあ、優れているものはこういうことではないかというですね、まあ、そういうことをまあ少し今朝お分かちしたいと思うんですね。初めに神が天と地を創造したと、ね、いう、まあ、こういうことですけども、よくまあこう科学と信仰とかね、創造論と進化論とか、まあいうふうなことでいろいろこう議論になることがあるわけですけども、まあ私の教えているエリクソンのキリスト教神学というのはですね、まあ神様はこの二つの書物を書かれたという、まあそういうまあ基本的な考え方に立ってるんですね。それはまあ一つはですね、この非造物世界ですよね、この宇宙を、ね、この世界を見ていくときにね、神様の作品だからですね、神様の手で作られたこの作品だから、この作品はこの作者を表すということでね、でこの世界を研究していくと、まあ、神様がどういう方であるか分かる、ね、全知全能の、ね、創造者である、素晴らしいデザイナーであるとね、わかる。ね。その、まあ、世界を研究することが科学であると。ね。もちろん、まあ、完成した科学というのはないんですけども、科学が一番発達したのはキリスト教社会なんですよね。それは神様がこの世界を作られたんだから、法則がありね、秩序があるに違いないと思ってね、本当に熱心に研究してね、科学が発展していったと。ね。いうことですね。で、もう一つの、まあ、神様の書かれた書物は、この聖書である。ね。神の霊感によってね、そして、この誤りのない言葉として、この書かれた聖書が。ね。そして、だから、この神様の書かれた二冊の書物だからね、ある意味で。だから、本当はですね、 この聖書解釈を正しくやり、科学がですね本当に正しくこう研究されてね、完成していけばね、科学と聖書の記述は、ね、解釈はぴったり一致するはずであるとね、そういうまあ考え方で、まあ、本当に素晴らしい考え方と思うんですね。でこの特にまあこの創世記の記事なんかで一応いろいろ議論になるのは、まあ、地質学といいますか、まあ、地球の年齢というかね、地球の歴史というものとこの創世記の記事をですねどのようにこの対話させていくかということが、まあ、議論になるわけですけども、聖書ははっきりですね、無神論的な進化論といいますか、そういうのは、まあ、はっきりとまあ拒否している、ね、一章の一節に、はじめに神様が、ね、創造者が天と地、ね、この被造物世界の全てを、ね、作られたんだと、ね、こう書いてある、ね、でその内容がですね、まあ、二節以降にまあ書いてあるということができると思います。どのようにね、この創造されたのか、まあ、それはまあ科学的な表現ではないんですけれども、まあ、どの時代の人でも理解できるようにね、この絵を描くようにね、このピクトリカルと言いますけども、本当にこう絵を描くようにね、紙芝居のようにね、神様は分かりやすくね、私たちに聖書を残してくださったね、血は形なく何もなかったね、闇が大いなり水の上にあり、神の霊は水の上動いていたと、ね、この、まあ、地質学といいますか、あるいはこう天文学といいますか、そういうこの地球の、まあ、歴史的なことをですね、いろいろこう NHK なんかでもドキュメンタリー風にやりますけれども、まあ、あるいはちょっと無神論的進化論的ですけれども、しかしですね、このいろんな映像を見るときに、神様の言葉である聖書とね符合するところがあると思いますね。よくまあ自然科学なんかではこの宇宙はこうガス状成分がですね、やがてこう冷えてこうだんだん固まってですね、そして星となり、そしてこの地球もできてきたというね、まあそんな風なこう描写がよくありますけれども、まあそういうまあ描写とね重なり合う部分が結構あるんじゃないか思いますね。だんだんとこう形ができてきてですね、そしてこのどう言いますか、地球をこのの上にですね、このその時神が光をあれと仰せられたね、本当にこう太陽の光がね地球にね届くようになったね、で地球の反対側にはですねこの闇があり、このね、夜がねあったと思いますね。でそういうまあ時期を過ぎてですね、第6節ね、ついで神は大空よ水の間にあれと、水と水との間に区別があるよね。本当にですね、このこうまだ熱を持っている時の地球はですね、地球上は本当にこう水蒸気で覆われてね、本当にこう何もこの光と闇しか感じられない世界であったと思いますけども、だんだん冷えてくるとですね、このどう言いますか、水蒸気は大空で雲を作りね、そして冷えた水蒸気はですね、この大地の上で水滴となりですね、この大地に降り注いでね、そしてこの川を形成し、そしてこの海をね、この形作っていくとね。そして第9節ね、天の下の水は一ところに集まれ、乾いたところへ現れよとね。本当にこう川となって流れた水が海に注いだらですね、だんだんとこの地面がですね現れてきて、それがこう乾いてくるとね、そして乾いてくるとですね、その中に神様はですね、11節、地は植物、種を生じる草、ね、それがですね、この種類に従って芽生えよ、ね、芽生えさせよと言われた、ね、本当にこう乾いた土からですね、この植物がね、出てきた。この果実がね、実るようになった。ね、本当にですね、このそれを見て神はよしとされた。ね、で14節、ついで神は光るものは天の大空にあって昼と夜と区別すよ、ね、 この16節、神は2つの大きな光るものを作られた、ね、大きい方の光るものには昼を司らせ、小さい方の光るものは夜を司らせ、ね、まあ、この時作られたというよりはですね、もう最初に神が、ね、天と地を創造した時にあったわけですけれども、しかしこのね、水蒸気がだんだんだんだんですね、こう大地を覆ってたものがね、こう雲となり、水となり、海となり、大地は乾いてね、この本当にこう今の時期の、まあ、日本といいますか、この中国の黄河の方から飛んでくるね、この砂とか、あるいは花粉とかで霞んでったらですね、空が見えないわけですけども、しかしそれがだんだんですね、透明度を増してくるとね、この太陽や、ね、夜の月や星が見えてくる、ね、はっきりと見えるようになったということだと思います。そしてですね、二十節、ついで神は水は生き物の群れが群がるようになれと、ね、本当にですね、こう地球上の気候がですね、安定してくる。そして、この木の実やですね、草やね、食べ物がですね、大地にあふれてくるとね、そしたらこの動物が生きることができるようになる。そういう環境の中でね、神様はですね、この生き物をね、鳥や、ね、獣、ね、動物をですね、この地上でですね、この増えるようにね、導かれたと。ね、海を増えよう。海の水に満ちよう。ね、海の中にもですね、この魚が溢れたと思います。22節、ね、そしてですね、この24節以降ですね、本当にこう神様は地の上にね、種類に従って生き物、家畜、這うもの、獣、ね、この動植物をですね、増えるようにされた、ね、これは種類に従ってとね、本当にこのどう言いますか、この自然界のですね、調和と言いますか、そしてこの人間のですね、この食べ物になるものがですね、本当にこの整えられるようになった。で、その後にですね、26節、そして神は我々に似るように、我々の形に人を作ろう、ね、この進化論なんかではですね、無神論的な考えではもう、まあ人間もまあ動植物と延長みたいに考えるわけですけども、しかし聖書ははっきりね、他の動植物は種類に従って作られたけれども、人間は我々に似るように作られた、ね、27節、ね、神はご自身の形に人を創造されたと、ね、そのように書かれています。神の形に男と女とに、ね、彼らを創造された、まあ、この辺では、まあ、この2章の説明の内容と重なった部分があると思いますけれども、本当にですね、そういうことで神様のですね、この素晴らしいこの配慮がね、ある。ちょうど赤ちゃんが生まれてくるときにね、この産毛とか、あるいはカランカランとなるですね、この おもちゃとかですね、いろんなものがですね、全部準備してから赤ちゃんがね、生まれてくるようにね、神様はね、この地球の環境、そしてその飲み食いするもののすべてをね、準備した後にね、神の人格、ね、に見せて、人格を持って神と交わることができるものとして、そしてまた男と女にね、人間同士が人格を持ってこの関わるものとしてね、この世界に作られたとね、そういうこの素晴らしいこの創造の記事ですよね。28節を見ると、地を従えよ、生き物を支配せよと誤解である、ね、神様は単に人間を偶然にね、この人生に送り込んで、この裸電球がですね、この地面のコンクリートの地面の上にパシャーッとこう落ちて壊れるようにね、人間をの人生をね、放っておかれる方ではない、ね、神様は私たちこの地上にですね、人生を与えられたということはね、この世界の中でね、本当に意味ある人生を生き、ね、本当にこう、尊厳ある生き方、ね、そしてこの社会の中でね、管理者としてね、本当にこう、内容のある、この喜びを持ってね、 生きることのできるこの人生を生きるように地を従えよ、ね、全ての生き物を支配せよと、ね、いろんなこう職業がありね、いろんなこう役割があると思うんですけども、その一つ一つに意味がある、終末論の本で読んだあれにですね、この地上の仕事にどういう意味があるかと、ね、それはですね、こう C.S. ルイスという人がこういう書いてますね。地上における仕事はですね、子供がですね、小さな、ね、ポニーの交番をもらって、ね、乗りこなしているようなものだ、ね、それは何の意味があるのか。それは天国でね、このものすごいこの勢いを持ったね、この本当のね、この競走馬のような馬を乗りこなすためであると、そのようなこの説明をしておりますね。だから私たちがこの地上でですね、7、80年、90年、100年の人生の中で、生き、働き、ね、労働していることの中にもね、本当に深い意味があるね、いうことですね。2章の1節から3節を見ると、こうして天と地のその全ての万象が完成されたね、この天地創造の、ね、出来事も完成し、ね、安息がありましたけれどもですね、私たちの人生もですね、このやがて完成がある、ね、霊的人格的に御子の形にこの似せられていくことが人生の目的であると、ローマ書の8章に書いてあります。また私たちはですね、このそのような人生の中にですね、この管理者としてね、この自分の環境の中で職業の中で生きていくとともにね、この天国においてね、私たちはこの最終的な完成があり、そして3節の終わりにあるようにね、神様が7日目に創造の技を休まれたように、私たちもこの御国でね、この安息がある、ね、この創世記の最初は黙示録の最後と重なっているとやりますけれども、ね、黙示録の終わりにはですね、この身を神の幕屋が人と共にある、神は彼らと共に住み、彼らはその民となると、ね、神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる、もはや死もなく悲しみ叫び苦しみもないと、このように書いてありますね。本当の安息がね、この御国にあるですね、私たちの死後の領域にあると、ね、いうことですね。そういう意味で私たちはこの創造の記事の中にね、神様の御心をね、聞き取り、この地上の生涯を生き、そしてこの完成に向けてね、このまっすぐですね、歩んでいく、そのようなものでやりたいと思いますね。この言葉を心に留めながらですね、また1週間歩んでいきたいと思いますね。